都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。また来ましたね、人が。
またっすか、もう。何回来んだ
よ。狙ってるわ、この、収録日の月曜日を。うん、なんか言ってる、でも。
何？
どっちも自分が正しいと思ってるよ。戦争なんてそんなもんだよ。
って言ってる。
めちゃくちゃ気持ち悪いね、こいつ。
ちょっと、気持ち悪いよな。
喋り方。
こんな夜遅くに来てさ、こんなこと言うんだぜ。
うん。
人にできて君だけにできないなんてことあるもんか。
って言ってますね。怖い怖い怖い怖い怖い。
マジでわかんないし。
怖いし、過激派だわ。過激派、
うん。
よく見ておくんだね。君が昼寝をしている間にも時間は流れ続けてる。一秒も待ってくれない。そして流れ去った時間は二度と帰ってこないんだ。
って言ってる。
え？うん。そいつロボット？
おそらく。
ああ。
うん。なんかまだなんか言ってきてる。
君は勘違いをしているんだ。道を選ぶということは必ずしも歩きやすい安全な道を選ぶってことじゃないんだぞ。
言ってますね。
いや、なんとなく。絵が浮かぶやついるんだけど。
帰れ！
なんとなく絵浮かぶんだけどね。
帰らせました、すいません。うんうん、ドラえもんでした。
だよね、
うん。帰らせました、すいません。
にしてはやばいからさ。
うん、水田わさびの方でしたね。うん。
あ、そうなんだ。
水田わさびの方でしたね。水田わさびの方の新しいドラえもん来ましたけども、今返しましたから。
そっか。うん、まあちょっと残念だね。
いや本当にもうちょっと鬱陶しいんで、こんな時間に来てもなんかまだ言ってるわ。
もういいもういい、帰る帰る。
日本中が君のレベルに落ちたらこの世の終わりだぞ。
言ってますね。
言ってたんだ。
言ってます。返しましたけど。
そうだね、もう
すいません、
早めに帰ってい
ただいて。ちょっとやかましかったんで返しました、うん、すいません。では行きます。早瀬うるる滞在期。
はい
はい、こちらはですね、私がな感情が揺さぶられたお話をするというような企画なんですけれども、だいぶ前にまだ言えないんだけれども、実はものすごい泣きそうになった、感動したっていう無念のつぶやきを僕したんですよ、
うん、
今日泣きそうになったみたいな、
うん、
ただその内容に関しては僕言えてなかったんですね。何に感動して泣きそうになったかっていう、感涙そうになったかっていうのを言ってないんですよ、
はあ、
でちょっと情報解禁されたのでもう言おうかなと思いまして。
ああ、解禁された、なんか、
はい、
うん、
10月の16日にですね、
10月16、
はい、はい、緊急検証改ざん百物語というですね番組、まあ、緊急検証の最新作ですね、
うん、
うん、これがですね配信されるんです、
うん、
10月16日土曜日ですね、
はい、
でこちらにですね、まあ3階の田中康弘さん、そして新耳袋の中山一郎さんとか、
うん、
で、プレゼンターで言うと、その中になぜか僕が入れられてるんですよ。
うんうん。
うん。で、コメンテーターというか、まあ、その話を受けて、こうじゃないですかって話を膨らましてくれる側に、
うん、
スミさんと、飛鳥昭雄さんと、中澤武さんもいるんですよ。
うん。
で、レギュラーメンバーに、まあ、いつものですね、いつみさん、
はいはいはい、
いつみ太郎さんね、司会進行しておりまして、ね、はい、あと、審査なめこさん。で、最後に、大津健二さん。
大津健二さん、
ね。はい。いらっしゃるんですけど、まあ、そこで、まあ、頑張らせていただいたんですよ。
うん。
で、頑張って、まあ、何時間ぐらいやったかな、もう、朝から晩までか、撮ってて。
わ、で、一日、ほぼ、撮るよね。
そう。危機現象はちょっと長いのでね。
うん。
で、一日撮ってて、で、まあ、結構、ヘトヘトになりながら終わったんですよ。うん。この終わった頃ぐらいに、大津健二さんがね、
うん。
スーッと寄ってきてくれて、
うん。
おー、よかったよみたいな言ってくれたんですよ。
ああ、収録の内容ね。
そうそう、
うん、
で僕大月健二さんと話したことって実は何回か共演させてもらっているけどないんですよね、あんまり。
なんかどっかで一回楽屋でちょろっと話したぐらい
つつ、ね、そう、楽屋で話したぐらいで、
うん、
でないんですよあんまりね、うん、でも面食らっちゃってびっくりしちゃって、
う
あ、はい、そうです。って言って。うん、でも、なんかあれだね、いつもとは違って今日はうまくいけてるけど、あれかな、いつものスタイルに近いからかな、って言われたんですよ。
うん。
いつものスタイルって思って。
うんうん。
知ってくれてるのって思ったんですよ。うんうん、要は今回は、プレゼンをただするんじゃなくって、自由に、まあ、お話をね、その広げていくってフリースタイルに近かったんですよ。だから、いつもの感じに近かったからかな、多分おそらく僕らの YouTube 見てくれてるんですよね。
うんうんうん、
まあ、見続けてくれてはないと思うんですけど、うんうん、まあ、何回か多分見てくれてるんですよ、
うんうん。
で、いつもと近いからかな、いつもこういう感じだもんね、って言われて、
うん、
それだけでも嬉しいのに、
そうだね。
写真撮ってもいいって言われて、
うんうん、
あのマネージャーさんから携帯電話を受け取って、
うん、
じゃあ行くよって言って写真を撮ってくれたのよ、
うん、
このなんか指が間違えて当たっても
う
て、
うん、
あのシャッターの部分に、
うんうん、
パシャンって撮れたんだけれども、
うん、
ちょっとねおそらく変なとこ映したのよ僕らの顔は映ってるけれども、
うん、
あーごめんもう一回もう一回もう一回もう一回ごめんねって言ってパシャンって撮ってくれて、
うん、
まあ綺麗に映ってでこれどっかにあげるねって言われていつかあげるわって言ってくれて、うん、でもうむちゃくちゃ好きで実は僕小説はもうほぼすべて読んでますって言いたかったんですよ。もう学生時代からグミチョコレートパインから始まって全部僕は買ってもう全部読んでます、
うん、
何回も読みましたって言おうと思ったんですけど、
うん、
打ち合わせがありますんで、すいませんって言われて、番組終わった後またスーッと連れてかれたのよ。
ああ、まあまあ。
で、またこの時間があったらねーって言われてスーッと来たんですけど、その背中見ながらもううるっと来ちゃって、俺。とんでもなく僕も好きなので、うん、今まで小説読んで一番笑ったのは、新興宗教思い出教ですし、
うん。めちゃくちゃそれ言ってるもんね。
う
ん、
ここだいぶ好き。
うん、
グミチョコレートパインもちろん好きですし、ロッキンホースバレリーナか、うん、あいまも大好きですし、もう青春時代ずっと読んでたんですよ。うん、もうそんな人に、気持ちわかるでしょ岸本さんもね。
わかる
よ。ご付き合いさんだったらね。
まあまあ。
そうそう、そう言われて、で、また今度ねって、今度会った時、この話を続きしようぜっていう、なんか一遍ここでセーブして次ロードしたらまた会えんのみたいな、うん、その、ね、希望を持たせてくれたっていうのがもう、ね、とんでもなく嬉しくって
認識されてるだけでも十分嬉しいのにね。
嬉しいの、うん、早瀬くんって言っほんま早瀬くんって言ってた確か。
いやそれはまあそうだろうな。
ちょっともう緊張しちゃってて汗だらだらかいて、でも本番より書いた汗、
うん、
だらだらかいて、まあまあまあ、はい、うん、みたいな感じだったんですけど、もうむちゃくちゃ嬉しかったねあれ、うん、
まあそりゃ嬉しいな。
なんかこういうさあ、うん、仕事やっていると憧れの人と会えるからいいよな。
そうね、
うん、
結構だからそういう役得じゃないけど、
うん、
まあまあやっぱタレント活動する上で、うん、結構やっぱり嬉しいし、
うん、
体験ほぼできないからね、
そうそうそう、
ここの業界にいなければほぼほぼ無理なことも多いから。
そうなんですよ。で、僕は岸本さん実はすごい嫉妬してる部分が一個あって、
う
ん、矢口真理と共演したでし
ょ。ああ、したした。
いっぺんね、
うん。
確かネット番組でしたよね。
ああ、なんだっけな。あ、そうそう、昔やってたやつ。
そうですよね。だいぶ前にしてて、うん。で、矢口真理さん好きじゃない岸本さん。
俺すごい好きだ、うん、モームスで唯一推してたのが、
そうそう、
矢口真理だからね。ね、
珍しいよね。
いや、珍しくねえんだ
よ。当時すごい人気あったからね。
当時はすごい人気あったから。
当時すごい人気あった
もん。トロヒーも矢口真理を推してたんだから。
あ、そうなんですか。うん、あ、まあまあ、すごい人気あって。まあ、わかるんですよ。だからね、すごい推してて、あえて、っていうのはものすごい、うん、その時僕は実はすごい好きな人と誰とも共演してなかったから、
うん、
まあ、山口先生はねありますけれども、
まあまあ、
そ
うね、
うん、それ以外でなんかそのなんていうんですかね、容姿とか、
うん、
なんていうんですか、熱狂的に憧れてたみたいな人会えてなかったから嫉妬してたんですよものすごい。
まあ そんなにいないだろう、うん、でもいる、そこまで。
山口敏太郎先生と大月健二さんはすごい
当時から分かるけどね。
じゃなくて、なんかね、やっぱり、矢口真理さんみたいな、ま、長くじゃなくて、一瞬ドンとハマった人と会いたいのよ。わかる？俺言ってること。
青春時代に、
そう、もう、そうそうそうそうそうそう。もうこの1、2年間だけ濃い2年間あなたで過ごさせていただきましたみたいな人と会いたいのよ。長くじゃなくて。
まあまあわかるよね。
そういう人と岸本さんは会えてるから、ものすごい羨ましくって。
ピースしちゃった
よ。え、どういうことですか？
写真撮るとき。
撮ってたな。そうそうそうそう。あれがすっごい羨ましくって。
そうね。あれは嬉しかったね。
徐々に僕もなんかその、 例えばですけど、ピエール滝さんとかね。
ああ、
うん、そういう人とか、あとまあこれ一緒でしたけど、ケンケンさんとかね。
ああ、はあ、
うん。ご一緒していただいて、徐々にその嫉妬が薄れていって。
まあそれはまあまあ、薄れるもおかしいんだけど、別に。
なんでだよっていう。
なんでだよってコツないでしょ、別に。いやい
や、だってあの時本当は、僕も呼ばれてたけれども、うん、僕は、確か旅行かなんか、取材かなんか行ってて行けなかったのよ。
ちょっとなんか、そう、スケジュールが合わない、
うん。そう、合わなくって、うん。だったよな。確かね。大阪かなんか取材行ってたんですよ。
うん、
四天王寺だ。覚えてるわ。四天王寺で電話かかってきてめっちゃ腹立ったの覚えてるわ。うん。うん、そう、四天王寺だ。大阪の。まあ、そこ取材してて。だから、そういうのがあったから、どんどんどんどん、まあ、そういう大月健さんとか、ピエール滝さんとケンケンさんとか、どんどんなくなっていったんですけど、今もう、幸せやね、だからね。
いやいや。まあまあ、それはまあ、いいことですよ。
それで言うと、島田秀平さんとかも、僕も学生時代、お笑い、やっぱ大好きだし、今より盛り上がってたの、実はね、お笑いってね。
いや、もう。
当時ね。
え、今より
って言うの全然だよね。
昔の方が全然すごかった。
うん、全然すごくって、で、僕なんて田舎だから、千穂さんも東京だから、いつでも会いに行けるじゃない、会おうと思ったら、ライブとかね、イベントとか。でも僕からしたら、もう本当に、海外でやってるような感じなのよ、東京とかって。で、田舎も田舎で、岡山の田舎だから、うん、来るのってホームチームぐらいやったの。
いや、別にいいじゃない
か。いいのよ。いいのよ。
やってるよ、今。
いいのよ。いいんです、うんうん。いいんですけど、あと、アメリカザリガニとか。
いやいや、いいじゃないか。
いいんですよ。いいん
です。M1 出てるから
ね。いいんですよ。いいんです。
決勝。
いいんですけどね。うん、ただ、やっぱり、号泣レベルのすごい人ってね。
まあまあまあ。
僕すごい好きだったから、やっぱり。
号泣はね、そうだね。
ネタしっかりしてるしね。まあ他の人はしっかりしてないってわけじゃなくって、うん。ネタがすんごい好きで、いや、いつかお会いしたいな、この人仕事したいなと思ってたら、まさかね、オカルトでご一緒するとは思ってなかったから。
うん、そうね、うん。しかも今、号泣でやってるからね。
そう。うん、いつか見たいですよね、漫才ね、またね。
ラクリマークリスティ。
いつまでやってんねんって思いましたけどね。令和入ってまだやって
んのかって。ちょっと、よかったよ、
うん。
また見れたって思ったもん。ラクリマークリスティまた見れた
って
思
ったもん。まだやってんのかっていう。
うん、あ、ここまで寝かされると逆にいいわって思った。
笑っちゃうよな。とか、まあ、島田、まあ、それこそ中山浩太さんとかね。
ああ、そうね。お笑い系はまあ、そうかもね。
僕すごいハマってたんで、うん、ダウンタウンさんとかね。まあ、本当に、うん、一瞬の、ほんま瞬間的でしたけど、会いましたし。あとね、お話っていうか、まあ、本当にね、何個とか交わしただけですけど、
うん、それこそ最近で言うと、あれよね、
誰、
桂正和先生ね、
あ、うわ、そう、めちゃくちゃ良かった。
あれはだから、俺もいわゆる青春時代の、ね、もう、なんていうか、本当に子供の頃にハマって読んでるのを書いてる人が、実際に会って、普通に話して。そうそうって感じだからね。
佐賀春と書いて青春ね。
それは別にいいけど。
いや、あれは良かったよね。
そう。
で本当に貴重な。
俺、誕生日プレゼントももらったりとか
し
た
し。ああ、そうそうそう、
ね。すげえよ。もう信じられないね。当時の中学生ぐらいの頃から考えるとね。
そうそうね、あれもアップスーさんがね、
うん。
うん、繋いでくれて。
あと、長江さんともそうだね。
あ、そう、長江さんもそうね。
やっぱりね、そういう方も。
うん、
畑の人もね。
そうね。うん、放送禁止
は。すごいなと思うよ。アウト。
アウトさ、
うん、
うわぁ、この人が作ったんやって思う瞬間あるよな。
あるよ。
なんか、いや、その、なんていう、その、姿形を見てとかじゃなくて、
うん、
会議の内容、
うんうんうん。
なんか、他の人と比べてさ、
うん、
ちょっと違うじゃん。
うん、
長井さんって。
違う
ね。鋭いじゃん。
うん。
うん、
わかるし、なんかもう、その、うん、スタイルがもうあるから、あっぽいなって思うもんね、うん、話聞いてる
とき
に。
尖った打ち合わせないもんね。
いや、そんなことないと思うけど。
尖るっていうのはいい意味よ。
うんうん
うん、
ピリつく感じね。
ピリつくもあるし、
うん、
なんか、長江イズムみたいなんが、溢れた打ち合わせみたいなのはないから、うん、あれはすごい勉強になったなって。
そうね、
思いますね。
でたまにあるよね。でもその昔すげえハマってた番組を演出してた人がやってるのに入るとかもあるからね。
うん、ありますね。あのあれ何でしたっけ、カノッサの屈辱でしたっけ、カノッサの、
あ、なんだっけそれ、あったね、
深夜やってた、
うんうん
うん、あれ作ってる人とね、僕19、20歳ぐらいの時に会って、
うん、
やっぱ興奮したもんね。
いや、そうそうそう、
見てた見てた
って、あ、マジかってなるよね。
そうそうそうそう、なんかね、名刺もらって、
うん、
名刺の名前があれ、カノッサのあれプロデューサーあれあれって思って、
見たことあるな、
そう、
ね、で
声かけたら、
うん、
そうだよって言われて、うわっ、 知った瞬間足震えちゃって
そうなんだ、
うん、
でもあんまり緊張はしないけどね、なんかそれに関しては。
俺するわ、むちゃくちゃしちゃうんだよな。
おおと思う。
よく見られたいからさ、
うん、
うん、緊張しちゃう。
お前だからかしこまるよね。
かしこまる。喋れなくなっちゃう。
うん、
うん、今プラマイゼロだったらマイナスいかんとこうと思って喋れなくなっちゃう。もうこのままでいいって思っちゃう。現状維持でいいって思っちゃうから。
まあまあ、まあ、
喋らなくなっちゃう ね。緊張しちゃって。
うん、
まあ、まあ、そうでまあそういうなんていうんですかね。まあいろんな人と会えて、
うん、
まあ大月健二さんに認知してもらってやっと。
うん、
まあしてもらえてたのかもしれないけどね。
うん、
写真撮ろうなんて言われて。
まあそうよね。
そう、いつもの感じだね、近いもんねって言われて、それってやっぱりむちゃくちゃやっぱ感動しましたね。
唯一中澤さん羨ましいと思ってたもんな、あれ。
青月健二さんね、うん、ラジオ出たりとか。
うん、もうすげえ気に入られてる感じがあったから、
う
ん、
そうっすね。
あれはいいなってやっぱ思ってたけど、まあでも、
分かる
分
かる。
違うから、スタイルが
また全然。まあまあまあまあ、まあ。
だから絶対、ああいうハマり方はしないだろうなと思ってたけど。う
ん、UFO の第一人者になったらいいんじゃない？
いやいや、
そしたら大月健二さん UFO 好きだから今から UFO すごい調べて UFO しかやらんくなったら、
まあまあまあ、
うん、岸本イコール UFO、
それ以外を全部捨てることになりそう、う
ん、あれ空飛んでる岸本が言ってたやつって UFO より先に出るみたいなさ岸本の方が、
は
い
は
い、
うんうん、
ぐらいになったら呼ばれますよね。
まあそうよね、うん、台風人間的なね。
そうそうそうそうそうなったらね、うん、まあそれとね、もう一個ものすごく僕感動したことがあるんですよ。
また
この間ね、アプスーさんに呼ばれていたイベントがあって、ノットゴーストバッドホラーみたいな。
ああ、はあはあ、なんかで見たな、
はい。イベントで、まあそれっていうのはそのまんまで、幽霊は出てこないけれども怖いし、そこに怪異は確かにあるんだよっていう、
うんうん、
幽霊がそこに出てこないっていうお話を集めたイベントなんですよ。
うん、
で、これが、山優さん、ゴールデンガイホラーズのね、ものすごい人気ですよ。山優さんが主催していて、で、出演者に、アプス修正さんで、いたこさん、深津さくらさん、ちびる松村さん、
が
いて、まあ、その
メンツ
で、そうそう、やるんですけど、すごい感動したね。
感動す
ん
の？
うん。僕ね、実は怪談会あんま好きじゃないんですよ。
うん。
うん。その、怖いじゃない？話怖いじゃない、怖い話するじゃない、みんな、
うんうん、
ビクビクするの嫌なのよね俺
ビクビクするのが嫌なの、
うん、嫌なのよ、
うん
うん、で疲れちゃうしさ、
うん、
嫌やなと思ってたところに、まあこういうものがあって、まあその嫌だっていうのはその連続で聞くのは嫌なの、
うん、
一本一本はいいんですけど、自分のタイミングで聞くのはいいんですけど、うん、そう、そういうなんかね、ビクビクしなくてもいいような怪談会、怖くない不思議っていうものを一番念頭に置いたイベントなんですよこれが、
うん、
でもう話される話もすごいゲラゲラ笑えるような怪談からほんまに恐ろしいけど確かに幽霊出てこないな、なんだろうこの不思議な話みたいなのが多くって、
うん、
感動したのよね。なんかエンタメとホラーっていうのがうまーく一緒になって生きてるな、共生してるなっていうのがあって、
うん、
でなんか愛があったのよね、すごい怪談に対して
何か階段に対しての愛、
愛があったのよ、出演者みんなが、
うん、
決まった話しないのよ、
決まった話、
決めてきた話しないの、
ほうほうほう、
あなたがその話するんであればここからつなげましょうみたいな、しりとりみたいな、
うんうん、なんかそれなんかよくやるらしい、ね、
よくやるらしいですよ ね、 ね、そう、うん、僕も全然それ知らないですけどそんなのは、
うん、
そうそう、そんなんやってて、でそれでもって霊が出てこない話でしりとりするんですよ、
うん、
すげえなと思って、
うんうん、
でなんかみんなね、聞くときに、ひえっていう感じで聞くんじゃなくて、ほうほうほうほうみたいな。
うん、
まあ、それが新しくって、まあ、気持ちよかったですね、聞いてて。
へ
うん、見てる方もね、
うん、
なんか怪談会、それ、うん、いわゆるその、怖いホラーだけの、うん、ホラーだけっていうか、まあ、怖いが一番の怪談会って、
うん、
お客さんの年齢層って結構高くないですか？
いや、わかんないな。そうなん？
僕行った時はね、女性が
多いとかイメージだけど。
結構高かったんですけど、僕行った時は。
うん、
その回、もう若い人ばっかでさ、ばっかじゃないけれども、若い人がすんごい多くって、なおかつね、ゴスロリみたいな人が多かったわ。
ああ、女の子がいいんだ。
うん。
うん、
で、こういう階段がやっぱその間口広めて、階段の、なんていうんですかね。
ちょっとおしゃれな感じなんだ。
そう、見たいとか聞きたいっていう人を、
うん、
広くしてんだなと思って。
まあそうだろうね。うん、
変わった階段が。
やり方がもずっと一緒だったから。
うん、そうなんですよ。3分の1ぐらいは初めてですって、階段階来るのが。
ああ、だからそういう方がいいよね。
うん、ね、そういう方がいい、うん、そういう方がいい。
俺もそうだし、そっちの方が多分好きだわ。うん、その、
ああ、そうだね。
怖がらせに来てると分かっちゃうと思う。ちょっと冷めるところあるけど、
うんうんうん、
その、だってコンセプトがもう怖がらせるっていうコンセプトがもう決められちゃってるから、
うん、そうなんですよ。
それが俺つまんねえと思って。
そうなんですよ。怖くなるんでしょ、
うん、
っていうわけ
だってもう、
ね、うん、
結論の締めがそれって決まっちゃってたら、
うん、
どう、紆余曲折したってそこに着地するって見えるから、う
ん、裏切りの怖い話だもんね。
そうそう、それで全く怖くねえ話最後にしたりとかするならまだ裏切られたって思うかもしれないけど、
うん、
面白くねえから。
そうね、うん、そうそう。
だったらその不思議って入って怖くなるのか面白くなるのかか見えない方が俺はいいと思うね、う
ん、なんか普通っていうか、まあノーマルの会談会行った時よりも、こんな話があったんだよ、うん、こんな話があったんだよって帰りながらしたいなっていうような会談ばっかりで、
うん、
よかったっす、本当に。
それは本当いいと思うよ。
うん、本当よかったっす。まあまあ。
システムが素晴らしい。
そうそう。ほんで、これいつまでやろ ?10 日あったから、24日までは見られるんで、まあ、ぜひなんかね、興味持ったら見てほしいんですけど、あとね、ちょっと感動したのがもう一個。もう配信されたから言ってもええかなと思うのが。いやもう感動、俺ずっと実はしてるからね、生まれてから。生まれてきた時も感動したし、おぎゃーおぎゃー言いながら泣いてましたけど、感動で泣いてたもん俺。
短いスパンでするね。
びっくりして泣いてるんですよ、あれ赤ちゃんって、
うん。
違うんですよ。僕感動して泣いてたもん。生まれてきて。
記憶ねえよ、
そんな。ありがとうお母さんで泣いてたのを感動してましたから。うん、全部僕はもう生まれた時から感動してますから。
まあ、いいよ。じゃあ次の感動何、う
ん、いや本当に。エコー写真でも泣いてたんだから。
本当にじゃ
ない。エコー写真でも。あれ息子さん感動されてますねって言ってたぐらいだから。
大丈夫だな。
本当ですか、
うん、
感動してるんですねって言ってたぐらいだから。
分かったからそれ。
ニュージェネレーションっていうのがあるんですよ。怪談ニュージェネレーションってやつ。
ああ、なんかそれもなんだっけ。
24時間オカルトエンタメ放送。生放送か。
はいはい。
生放送で、まあその24時間ずっとオカルトのね、話をし続けるってやつで、うん、その中で一番最初の方にやった、怪談ニュージェネレーションっていう、これも怖いじゃなくて不思議っていうのを念頭に置いて、
うん、
じゃあこの中で若い子の中で何番を決めようじゃないかっていう大会なんですよ。
うん、
で、まあ、審査員もすごいメンバーで、川名さんとかね、中山一郎さんはあれか、でも、点数は入れないけれども、審査委員長みたいな感じで。
ご意見番みたいな。
そうそうそうそうですね。で、アミさんがいたり、吉田さんがいたりとかね。
うん。
うん。で、イタコさんもいらっしゃったりとかして。うんうん、で、決勝のところには深津桜さんがいたのか。もうすごいメンバーで見るんですよ。ナンバーワンを決めようみたいなのがあって、うん、テレビでも、テレビというか、まあ、あれか、東北新社。
うん。
でもって、その中でナンバーワンを決めようみたいな若手の中で。
うんうん、
あのね、ほんまそれ見て田中さんと思ったのが、
うん、
ちょっと早めに怪談始めててよかったな、でしたね。
あ、そう。その、
そう。
世代が来てる。
来てる。
新世代が来て
る。期待使いたくない言葉だけど、うん、あの、第7世代ってこういうこと言うんだなって思った。勝てないね。
へぇー。
あの、うますぎてさ。
うん。
ああ。
それ何、技術的にうまいの？
技術もあるし、
うん、
見せ方なんかな、うん、僕が一番びっくりしたのは。いや、技術はね、
うん、
発揮し、練習すればなんとかなるし、
うん、
役者とかアナウンサー、芸人さんが上手いじゃない、
うん、
じゃなくてね、なんか、見せ方。
ほう。
見せ方。目線とか、
階段で、
手の使い方とか、
うん、
あと気持ち悪い雰囲気の作り方、一人一人。
うん、
それができてるんですよね。オリジナルの自分が持ってて、
うん、
なんか普通さ、若い子ってさ、
うん、
モノマネから入るじゃない。
まあ、芸事はね、大体そう、ね、
そう。で、芸人さんとか見ても、誰っぽいなーなんてあるけれども、うんうん、
あるある、
このニュージェネレーションに関しては、誰っぽいがないんですよ。
へぇー。
ほんまちゃんと一人一人、あ、この子だなっていうオリジナリティを持ってて、
うん、
で、なおかつ、さっき言ったように、うん、技術もめちゃめちゃあるし、喋りもほんま達者なんですよ。うん、
へ
え。で、驚くのが、普通の平場の喋りもうまいの。
あ、フリートークもできる。
うまいの。
へえ、すごいね。
驚いてさ、
うん、
あ、ほんま俺ら、この世代でやってたら、怪談グランプリ、
うん、
取れんかったなってなって、話してて帰りに。
その子らは出てないの、大会とかにはじゃあ。
出てないと思う、あんまり。
本当にまだ。
1年とか。
へえ、そう
か。1年とか1年ないとか。
うん。
なんですけど、今の僕とか、
うん、
今の田中さんよりうまいって言ってた。 僕ら二人話してて、ね勝てないなって思って、うんうん、だから呪物とか、
うん
取材を直接現地行ってしたりとか、
うん、
そういう怪談以外の武器持っててほんま良かったなって話してて、
うーん
驚いたよ。
そうなんだ、
うますぎて
怪談が
ぶっ飛び
まあまあでも、
うん、
そうか世代で来てるんだ。
それこそあなたがあのお気に入りの皿屋市ちゃみさん、
ああ
いましたよ、
まあ、お気に入り
うまかった、うんうん、うまかった、うん、
あの子も入るのそこに。
ニュージェネレーションだってあの子21人とかでしょ。
いやいや
行かないのか、20か
分かんないけど、うん、年は知らない
か、うん、若いからね入りますよ。
じゃジェネレーションってそういうことなのその20代とかってこと。
ね階段始めてあんまみたいな意味なのかな、もしかしたら
経験が少ない
子、経験が少ないとか年齢が20代とかだと思う、若いと思う。
あんまりそこの枠はあんまり決まってないけど、
そうそう
若い若手って言われるような人たちで、うん、あんま名前まだ知られてないけど、うん、そうそうすごいやついるぞみたいなことなんだ。
で田中さんもそこに出場してるんですよ。
なんでだよ
田中さんも
どこがニュージェネレーション
。いや田中さんもちょっと今俺ぬるいから、
うん、
いっぺん若い時のほんまギラギラにとんがってたちょっと自分、
うん、
思い出してもっかいチャリンさせてくださいみたいな
とんがってた時あるんだ
それこそもうね、うん、2000何年の13年かな、
うん、
自分が初めて怪談グランプリ優勝した時のね、うん、服装、
うん、
そして髪型も短くして、
うん、
もう戦わせてくださいって言って
ールーキー時代思い出して
やれと、思い出して戦うのよ、
うん、
予選敗退
いやまあまあそう、そういうことだろうね。
だから僕とか田中さんも予選敗退ぐらいのレベルなのよ。
へ
え。うますぎてほんまもう驚いたね。
じゃあ何人ぐらいいんの？
ね、でも8とか9だったかな。
あ
上松壮さんもニュージェネレーション入り。
そうなの？
いやそうよ。
でも若くねえぞそんなに。
いや若くないよ。
うん、
なった俺らより年上
だし。上だし。うん。ゴリマッチョだよ。
いやいやそれ関係ないよ見た目はね。うん。うん、あれチビルさんがいましたしね、あとね。
ああ、そこら辺まではだから入れていいんだ。
あと、ちびるさんは28でしょ？
うん。
9とか。
うん。
うん。
じゃない？なるほど。若いっちゃ若いか。
若い。でも、見てみると、
うん、
俺も入っていいぐらいの年代なのよ。
年齢は？
うん。33だから。20
後半から30代ぐらいまでなん
だ。そうそうそうそう
そう。だから、上松さんいたらもう余裕で入って
る。余裕入れる。てか、俺ら入れるんですけど。
全然ありだろ。
ただ、うん、やっぱり、早めに始めてたから、
うん、
ちょっと僕はなんか司会進行でね、偉そうになんか回させてもらいましたけど、まあ下手くそなりにね、頑張らせてもらいましたけど、うん、やっぱりだから階段を一話一話聞くたびに、
うん、
あ、よかったちょっと早めに始めといてって思ったね。
へ
で、僕らはもう6年目でしょ都市伝説語ってね。
うんうん
まあ、階段歴で言うと僕は4年ですかまだ短いですけど、うんうん、階段グランプリからだからちゃんとしたのね、うんうん。4年ですし、年に1、2回しか喋んないけれども、マジって見た方がいいわ。
でもそれってどうやってその上手くなったのかなっていうのが見えないね。
で今の芸人さんってさ YouTube にネタがたくさん転がってるからそれ見て練習して上手くなるっていうじゃない、ね
うん、
俺も階段もそうじゃないかなと思ってんのよ。
やっぱそうか、
うん
うん、俺もそうかなと思ったけど
今までやっぱ
それって癖つかないのかね。
見てる人ばっかりついてないんだよね。今まではみんな劇場とか行ってたんですけど、今なんかね、階段ブームなのかな。若い子が、あんま名前の売れてない子が階段やるって言ってもお客さん結構行くのよね。
へぇ
ー。そう。その中で自分で揉んで、ちょっとずつ良くしていって、
うんうん
うん、オリジナルみたいなものを身につけてるのかな。ほんまうまくて。
階段もよくわかんないけど、
うん、
結構やってるもんね、イベント自体は。その知らない人でも。
やってるやってる。
俺らはさ、もう大体上の層ばっかりじゃん、知ってるっつっても。
あ、そうね。
だけど、若手の人たちで、それではそれでやってるんだろうね、うん、
やってる、
多分ね。
やってる。だから、今後まだ来ますよ、階段ブームっていうのが。
そんな人数いたら、もうあれだと思うよ、うん、入れ替わると思うよ。
あ、そう勢
力図。
そう思う、そう思う。
そうだったら面白いね。
そうっすね。うん、だから、今で言う、売れっ子の怪談師誰ですか？田中さんでしょ？あと吉田さん。
まあね、
アミさんとかか。
ね、島田さんとか。
ああ、島田さんとか。まあ僕らは年齢だからあれだけれども、うそうですよね。あとはあれか、山優さんとか、そのあたりもそうか。うん。深津桜さんとか。
わかんないけど、その辺しか知らないわ。
深津桜さんも20代じゃない？もしかしたら。
そんな若いの？
確か。
へえ。
あれあの人がニュージェネレーション、あ、言ってたわ、
でも大学そ
番組内で、うんうん、深津さくらさんが一番のニュージェネレーションじゃって言われてみんながへへって言ってたわ。
まあまあ
確かにね、うん、
そんな若いんだ。
若いと思う。
すごいね。
うん、すごい。だから今すごいっすよ、ほんまに。
早いなみんな。
そうなんですよ。
まあ、でもさ、情報得られる量がやっぱもう段違いだから、
うん、そう
っ
すね。
なんかその気になれば自分でずっと勉強できるもんね。
そうそうそうそう。だしね。
生まれるだろうな、そういう人。
ほんまに、現地取材とかしててよかったわと思った。
階段だけ
じゃ、階段だけじゃのってほんまよかったと思って。まあ階段もそんなしてないですけど、
うん、
現地取材、僕とか岸本さんはね、もともとっていうか今もですけど、裏方やってるから、
うん、
でまあ現地に取材とか聞き込みとか、もともと若い時からしてたからね、20代の時からしてたから、うん、まあそれが染みついてて、階段とかもらっても、まあ、行くじゃない、
うん、
高い確率でね、行ったりとか。今月というか今年も僕もいくつも行ってますし、
うん、
調査も行ってますし、だからほんまそういうのが身についててマジでよかったなと思った。で、僕らはテレビマンの要はバックボーンがあって、
うん、
都市伝説とか怪談とか、まあオカルトをやらせてもらってるけれども、
うん、
今ってそれこそそのなんタクシー運転手とかさ、
うん、
あと役者とかさ、
うん、
声優芸人さん、
うん
とかいるけど、他のなんか異業種もたくさん入ってきてんのよ。
うん、それはそうだね。
ね、
ちょくちょく見るね。
で、卑怯やなと思ったのはやっぱり坊さんとさ、
坊さんはずるいね。
仮想場職員よ。
まあ、仮想場職員はいいかな。
仮想場職員とあと
坊さんは強いだろうと思ったよ。
あと事故物件を貸してる人とかも。
うん、あ、そうだね、
うん。
不動産ね。
不動産やってる。
そうそう。いろいろ。
ね、富田さん、ニュージェネレーションの。
うん、
富田さん、
あ、
富田康弘さんっていうね、下の名前一緒なんですけど、
うんうん、
富田康弘さん不動産屋さんやってるのよ。社長。やってて、
フリーで。社長なの？
フリーでやってる、確かね。
社長がニュージェネレーション。
ニュージェネレーションで、まあ、階段始めたのは1年ぐらいですから、その人はもう多分、それでもういろんなとこ回って、各地回って、自分が不動産やってるからね、いろいろ収集して、話もオリジナリティあるし、
うんうん、
もう、語り口調ももう、むちゃくちゃうまいし、
でも意外とさ、
驚きやったな。
ちゃんとした社会人やってる人の方が、
そうね、
営業なんかやってたら喋るの上手いし、
あ、
ね、
うん、
あと、いろんな場所に行く可能性って高いから、
う
ん、 それって本当に取材、
ね、
勝手にしてることになったりするじゃん。
押し時計くんはあれじゃない？確か、営業マンじゃなかった、
ね、あ、そうな
の？うん。で、コロナ禍になって人と会えないから営業の仕事がちょっとずつ減ってるんですみたいな話してたような気するわ。あの子もうまいもんね。
その、
押し戸くんも。
もしかしたら、
うん、
それ専門でやってる人より、
うん、
そういう方がなんか、聞いたことないような話とかになるし、
うん、
そうなんですよ。面白いかもね。
そうそう、そうなんですよ。だからそういうのが第7世代とはちょっと言いたくないけれども、階段新世代、ニュージェネレーションに多くいるので、
うんうん、
俺、岸本さん言うように、その、今いるトップは超えられないと思うけれども、その下の層にガツンと上がってきて、また別の、なんか、
うん
うん、いろんな新しいお客さんとかの層を作るんじゃないかなと思ってます ね。
今だってもう結構今もさイベント、うん、なんかなんとなくもう派閥っぽくなってるけど、うんうん、
なってるね。
そこにもう一個新しい人たちだけでやれば、
はい、
もういいじゃんね。
そうそう、いいと思う。
もうすぐできるじゃん。
すんごい盛り上がるからね。それはすんごいいいと思うわ、
うん、ね。俺
もそう思う。階段もっと盛り上がってほしいなって。オカルトか聞いてはね、
うん、
そう、オカルトどんどん盛り上がってほしいなって思って、そのニュージェネレーションを見ながら、うわ怖いな、勝てんなって思いながらも感動と、あ、嬉しいなっていう気持ちがあって。
嬉しいになるんだ、それ。
嬉しいになりましたよね。で、まあ、岸本さんの最後のお便りもあって。
お便りじゃねえ。
お便りもあって、
はいはい、
うん、それも感動したし、うん、いいね。ほんと1ヶ月、2ヶ月過ごさせてもらってますよ、今。感動ばっかりの。
身のある。
そう、身ありますね。ただ、まあ、席簡単には譲らんけどな。その下から突き上げられてきても、
いやいや、まあ俺も見てないから何とも言えないけど、
そんな簡単には渡しませんよ。
そういう貪欲な人たちなのかも分かんないしね。
貪欲さはなかったな、
ね、その単純に本当にただやりたいだけとかもいるじゃん、うんうん、その趣味で、
うんうん、
めちゃくちゃでも好きっていう人とかもいるじゃん。
そう、好きってい
うね、その上に上がるとかじゃなくて、
うん、はいはいはい、
だから分かんないけど、
僕は誰かを蹴落としたいとか誰か戦いたいって気持ちはないけど、めちゃくちゃ貪欲だから野望を持ってる人だから、
うん、
うん、
じゃあバトルすることもあるかもしれないね。
いや、その下の人だと、
そうそう、
かかってこいやだら
あるでしょ、だって
かかってこいやんだら、おい、
田中さんが予選敗退させられてんだからあるでしょ。
あの大会は勝てない。俺も多分予選敗退するもん。ほんまによかった。 そうっていうね、
うん、
新しい、まあ、階段の世代ができて、
うん、
まあ、そこにうまく乗れないかなと思ってる次第ですよ。
もういいんじゃないですよ、マジで。
でね、思いました。だからもう注目してほしいですよ。その階段ニュージェネレーションで出てきた人たちは多分、みんな売れていくんじゃないですか、こっから。みんな面白かった。びっくりしちゃった、本当に。うまくって。
ちょっと見てみようかな、じゃあ。
いや、岸本さん見なくていいよ。
なんでまあ。普段なら絶対見ないけど。
いや、面白かったですよ、うん、本当にね。うまくエンタメ化していて、怪談っていうか、うん、まあ、変わった話をね。ぜひぜひね、ちょっと興味持ったら、オカルトエンタメ大学の中にある、怪談ニュージェネレーションっていうね、
うん、
動画があるので、ね、そう、1時間ちょっとかな、
うん、
うん、あるので、ぜひぜひ興味持った方は見てみてください。
はい。
はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。